さて今日のカフェテラス第1月曜日ということで、兵庫県丹波認知症疾患医療センターのセンター長福井辰彦先生をお迎えしております。今日もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
そして今年もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、どうもよろしくお願いします。
先ほどちょっとお伺いすると、先生はお仕事をしてらした年明けということで、なかなかやっぱり病気は待ってくれませんのでね。
そんな難しいもんじゃない。もうお正月って言ってもあまり何をしようっていう感じはないですね。
あ、そうなんですね。
いや、お正月にはタコあげて、はい、そんなないですね。
はい、お雑煮は先生のあたりはどういうお雑煮ですか？
あの、多摩の方ですから、はい、あの味噌の、
お味噌、はいはい、お餅の形は丸餅とか。
もう 今ね、患者さんにも聞くんですけどね、年末に、ね、年末になったらお餅つきしないといけないです。もうしませんとか。もうきねでつくとかいうのがほとんどないですね。あの、機械でつくのはつきますけど。
あ、ご自宅で。
はい。
あ、そうですか。
昔はお母さんかおばあちゃんがこうやってこう丸くしてたんですけどね。はい、ね、多分僕のところは多分丸餅だと思います、本来のね。はい。お雑煮も丸餅で食べてたような気がしますけど、今年食べたのはどっかで買ってたやつですから。
いや、もうみんなそうですよね。
は
い、
そうです、みんなそうなの。
はい、もういや、つくところは珍しいです。
そうなんです、
はい、
お餅をつくっていうこと自体が、あの、難しい、まあ大変ですからね。結局その携帯、ローで済んではるとか、はい、今 そ,、ね、そっちが多いですから、そう、昔みたいにたくさんついても仕方ないでしょって言われたらどうしようもないですね。
でもそういうところが、あの、高齢者の方々の出番だったんですよね。
そうです。今でもだから、あの、整えるのは私がします、
はい、
あのね、つくとこなんか私がこう合わすなんですかね、はい、あれはやらないとしてくれる人がい
る。返しって難しいですよね、まあ、タイミングも含めて、
はいはい、だからそれは、はい、おばあちゃんちゃんとやってくれますって言いますから ね、はい、
そうなんですね。その高齢化というのが本当に、あの、2025ですか、問題という言い方もされたりして、なかなかいろんな課題もあるんですけども、この時間はやっぱり誤解されやすい情報をぜひちょっと皆さん方の柔らかい頭で捉えていって、超高齢化時代を迎えていくけれども、その中でやっぱり光も求めていきたいなと思って、先生にも誤解をいつも解いていただいてるんですけども、あの、最新の、まあ、認知症の捉え方っていうのをね、ぜひ皆さんにも理解していただきながら、私たちもどこかで認知症と、あの、友人なんかに聞くとね、認知症ってアルツハイマーと違うんでしょっていうね、そんな聞き方もされるので、うん、はい、このあたりちょっと先生からも、
いや、このあたりっていうか、
はい、
認知症とアルツハイマー型認知症とどう違うんですか、
うん
うん、答えてしまうと同じ考えでいいですね、うん、ただ僕らは医療面でいう、その脳の変化を持ってアルツハイマー型認知症って言ってますね、
はい、
アルツハイマー型認知症、そもそもこれは何なんですかって言われたら、はい、ドイツのお医者さんだと思います、アルツハイマー先生が、はい、一番最初の症例っていうか、50歳の女性の方で、
若いですね、
はい、
50歳、
はい、50歳の女性の方で、うん、認知障害、まあ、物忘れとかいろんな理解判断が落ちてるっていう方の脳を、うん、こういう脳をされてました、これは病気でこうなったんだと思いますって発表されて、
うんうん、
その後、あの、精神科医がそのアルツハイマーの先生の名前を使って、これをアルツハイマー病と言おうっていうことになってるみたいです、
はい
はい、だからその変化は何ですかって言ったら、老人斑って言って、難しいんですけど、ベータアミロイドタンパクが沈着してる、よく聞きますね、
はい、
ベータアミロイドタンパクの沈着、
はい、
で、神経細胞の核はタウタンパクっていうもので、神経繊維の変性をが起きてるっていうのをアルツハイマー先生が電子顕微鏡で、あの、説明したんだと思います、
はい、
それを後にこれをアルツハイマー病で呼ぼうと言った、
うん、
それから年月経って、
はい、
あの、これと同じ変化が70、80の高齢者の方に見られる、だからこれもアルツハイマー型認知症ですよねっていうことになって、
うん、
じゃあ変化は同じやからアルツハイマー型認知症と呼びましょうって言ってます。その後、高齢化、今や先の2025年問題じゃないですけど超高齢化になってました。80歳なんてもうだらって言ったらいけないですね、多いですよ、たくさんなります、はい、90、100歳がいらっしゃいますよ、はい、人間の脳って80超えて90、100歳になってきたらこの変化を起こすことは病気ですかっていう話になったんです。いやこれは普通、ね、7人に1人とか何、ね、多くの方はこうなってしまう、脳神経細胞はこういう変化をしてしまう、すなわちアルツハイマー型認知症の変化をしてしまうでいいんだから、これ考え方としては生理的に人間はアルツハイマー型認知症になるんじゃないでしょうか。その人数の割合が7人に1人とかだんだん超高齢化、2025年を迎えたら、うん、本当に5人に1人はこの変化があってなってしまうんじゃないかなって言ってます。でも一般的な考え方で言ったら認知症とアルツハイマー型認知症は別なもんじゃないですかって言いたいのは、おそらく認知症にはなりたくない、アルツハイマー型認知症っていう形には自分はなりたくない、うん、されど物忘れは進むしっていうことがあるから、物忘れが進むのも認知症でしょ、アルツハイマー型認知症は病気でしょっていう意味なのかもわからない。僕らの医学的に言ったら言ってはるその認知症もアルツハイマー型認知症もほぼ同じ変化をしてますよっていう形ですね。だから社会がこれをどう判断してあげるかだと思いますね。生理的な判断、いや生理的な現象においてアルツハイマー型認知症っていうものが起こってしまうんだよ、すなわち誰でも認知症、アルツハイマー型認知症になる可能性は持ってますよ、それは個人差で早い人から遅い人があるんだよ、うん、でいいんだと思いますね、うん、僕のところ来られる多くの方は、まあ先生、はい、年やからね、それは物忘れはしますでとかいう感じで言われますし、はい、でも僕らはの立場は医療面ですから、まあ、いろいろ画像診断しか、まあ、画像診断で脳の萎縮っていう形で言いますけど、それはアルツハイマー型認知症の変化が起きているんであろうって言ってますね。うん、違いって言われたら、アルツハイマー型認知症、アルツハイマー先生は本当に電子顕微鏡で脳の神経細胞はこういう具合に変化して、これをアルツハイ後の人がアルツハイマー病って言いましたからっていうんだったら、現在も亡くなってから、この人が亡くなってから脳を解剖して電子顕微鏡で見たら、ベータアミロイドタンパクが沈着している、神経細胞が、変化している、これをもってアルツハイマー病、アルツハイマー型認知症っていうのが正しいんだと思います。そうでは済まないんでしょうね、生活している中で認知症が始まってますよっていうのはもうできる限り早く診断する、だから画像だけで判断してるっていうのがあるから、アルツハイマー型認知症ですっていうことを告げないといけない、それは病気、それは本人にとってはすごい抵抗のあることなん、認知症って言われることは抵抗のあることなんだと思います。だから認知症は分かります、確かに物忘れをしますし、でもアルツハイマー型認知症じゃないでしょって言われ、いや一番多いものはアルツハイマー型認知症でいいと思いますよっていうのがいいかなって思ってますね。どうしましょう
ね、
容易にかからないようにしましょう。
今のお話を伺っているととってもこう平たい言い方で一緒にするなって今ね一生懸命、はい、お家で介護されていらっしゃる方とか、はい、困っていらっしゃる方からすると一緒じゃないって言われるかもしれないけど今のお話でいくとある一定の年齢になってくると、
はい、
その老人斑的なものができて、はい、アルツハイマー型の認知症っていうのになっていくんですよということを考えると、はい、まあ言ってみれば老眼とか耳が遠くなるとかっていう生理的な現象だと思った方が自然な受け取りになるんでしょうか。
そうですね。僕たちもだからこれを認知症っていう問題をだからある程度誰でも起こりますよ、こういうことになりますよっていう形で理解してもらったらいいんです、うん、病気であるとか何とかという理解で入ってしまうと、ちょっと違う感覚になりますね。治らないんじゃないか、うん、もう人間としてダメじゃないかというのが先になってしまうから、そうじゃなくて、うん、そうなる中で日常生活にできる限りその人らしく問題なく生きていきましょうよっていう形が一般的に理解されれば、僕らはそれが一番いいと思いますねっていうことですね。